矢野国昭議員、米原市における竜巻災害について、31年度予算の検討状況及び事業予定について、竜巻災害の概要、支援策、課題等について、問い、今回発生した竜巻災害のメカニズム、被害状況、他の災害と異なる特徴について、答え、積乱雲に伴って発生する渦が近畿最強の秒速65メートルで、北方から平和台まで 3.7 キロメートル範囲の10自治会120世帯の住家に被害が出ました。発生予測が困難で、短時間に狭い範囲に集中して大きな被害をもたらすものでした。問い、大量の災害ごみを早期に処理する課題で、災害廃棄物処理計画の策定はされているか。答え、災害ごみの処理でも分別が重要です。今回、ごみが混在してしまい、処理に手間と時間を要しました。分別の種類、便乗ごみの見極めなど、受け入れる基準が重要で、平時から周知啓発していきます。災害廃棄物処理計画は、今年度、湖北広域で中間見直しをされている一般廃棄物処理計画をガイドラインに、次年度に策定します。問い、県の生活再建支援補助事業を活用するには、市の支援制度の設置が必要。災害の種類、規模、対象者、手続き、額を規定する予定か、また、半壊だけでなく、一部損壊についても適用すべきだ。答え、具体的な手続きや支援額は検討中で、県の動向を見定め示します。県制度が適用しない場合、市独自の制度を考えています。国、県の支援制度と同様、半壊以上を支援対象とします。問い、竜巻被害を受けた農業経営体の再建のため、農業用ハウス、倉庫の再建等に国の補助制度が適用となったが、市は被災者が立ち直り、農業経営が継続できるよう後押しする上乗せ措置を講じるべきと考えるが、答え、市も竜巻で被災された農業者の負担軽減のため、国の制度を活用できるよう、市の制度を構築中で、今議会に追加提案する予定です。問い、竜巻被害を受けたキャンセの森は立ち入り禁止だが、市内の幼保小学生等の野外授業、グラウンドゴルフのコースとして利用されており、早急な復旧が必要だ。また合わせて指導部と、県道歩道部にはみ出した樹木の伐採を地元から要望されているが、市の対応は、答え、市は早期復旧を要望しており、現在急ピッチで復旧工事をされており、10月末の完了予定です。道路にはみ出した樹木の伐採も今回工事で行われる予定です。31年度予算の検討状況、及び事業予定について、問い、村井田区が流域治水条例の浸水警戒区域に指定され、浸水後早期に濃周廃処理施設が復旧するよう浸水防止対策を取るとの答弁であったが、検討されているのか、今後の予定は、答え、今年度、機能診断、評価業務により検討中です。31年度は詳細設計を行い、32年度に浸水対策整備を行う予定です。問い、市は農地中間管理機構を通し、農地の集積集約を図るため、地元負担の少ない基盤整備が井の口地区で進められているが、その実現度と31年度の事業予定は、答え、地元負担の少ない農地中間管理機構事業は、 採択要件が厳しく、従来の事業と比較検討中です。31年度は県の補助を受け、国の採択を受けられるよう進める予定です。写真が1枚あります。竜巻災害復旧作業の様子、朝日千崎。写真終わり。香取和幸議員、全国学力調査の結果を踏まえた米原市教育委員会の取り組み、米原市の災害弱者への取り組みについて、米原市の全国学力調査の結果を踏まえた米原市教育委員会の取り組みについて、問い、米原市の小中学校の課題は何か。答え、特に国語においては、文章や資料を読み取り、目的や内容に応じてまとめたり、書いたりする問題の正答率が低い傾向が見られました。算数・数学においては、特に小学校での数量関係についての知識理解の正答率が全国より大きく下回りました。問い、市内の小中学校の結果は、滋賀県下ではどうか。答え、小学校においては県の平均並みで、中学校においては県の平均より高い状況です。他市町と比較するデータは持っておりません。問い、教育委員会の具体的な取り組みは？答え、市で実施している学力調査と合わせて、各学校で個人の経年変化や、集団全体の結果を分析し、学力向上策の見直しを行い、授業改善につながるように、学校訪問や校内研究会の時などに、指導主事が指導助言を行っています。授業や朝の会、帰りの会の時間の中で、書くことの活動を取り入れ、課題に応じて一定量の文章を書く力の育成に努めています。小学校3年生を対象にした学びっ子事業により、低中学年の基礎学力の定着と、家庭学習の習慣化を図る取り組みを行っています。米原市の災害弱者への取り組みについて、問い、米原市の災害対策基本法等の一部を改正する法律に基づいた具体的な取り組みは、答え、平成23年3月に発生した東日本大震災を踏まえ、国では平成25年に災害対策基本法が改正されました。住民等の円滑かつ安全な避難確保を目的として、市町村長に高齢者、障害者など災害時の避難に特に配慮を要する者の名簿を作成するとともに、本人から同意を得て、消防、民生委員などの関係者に、あらかじめ情報提供をするなどの規定が、法律に盛り込まれました。これを受け、本市においても、民生委員、児童委員の協力を得て、避難行動要支援者名簿を作成した上で、28年度から年2回、各自治会長をはじめ、関係支援機関への、名簿配布を開始し、災害発生時において避難支援をする個別計画の作成を進めるための情報共有を図っているところです。問い、市の災害弱者への具体的な取り組み状況は？答え、本市では避難行動要支援者名簿への登録同意率が 75.2%、個別計画の作成取り組み自治会数が33自治会となっており、全107自治会のうち約3割の自治会で個別計画の作成に取り組まれている状況です。今後も引き続き全ての対象者に名簿登録への同意が得られるよう、制度周知の徹底に努めていく一方で、全自治会に個別計画を早期に作成していただけるよう、今まで以上に働きかけをしていきたいと考えています。問い、 コミュニティソーシャルワーカー配置人数について。答え、日常生活圏域ごととして旧町域に一人ずつ、さらに日常生活圏域より広い圏域である三島伊吹圏域と米原近江圏域に一人ずつ計6人を配置し、地域福祉活動の推進をしているところです。写真が1枚あります。消防団員による現地確認の様子。写真終わり。後藤秀樹議員、米原市住民投票条例案について。米原市住民投票条例案について。問い、現在市において二元代表制、間接民主主義が機能していないと判断をしているのか。答え、市長と市議会の関係及び立場は二元代表制として機能しているものと認識しています。問い、常設型で案件は市の権限に属さないものとのことだが、どのような案件を想定しているのか。条例制定後、なし崩し的に要件等改正されることはないのか。答え、市全体に重大な影響を及ぼす事項、または市及び住民全体に利害関係を有し、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものが対象となると考えています。現時点において案件は想定しておらず、住民投票に付することができる事項や年齢などの資格者要件については、条例制定後において安易に要件が改正されるべきものではないと考えています。問い、国籍要件で外国人の方も条件付きで投票できるが、常設型で案件が限定されていない以上、外国人参政権とは全く別物で、地方自治法第11条は無視して、日本国憲法の違反の権利はないと確信を持って言えるのか。答え、法律上参政権の行使にあたるものではなく、自治体が法的拘束力のない住民投票条例において自治体固有の有権者を設定するものであり、法律に違反しないものと認識しています。問い、発議要件でもともと権限がある二元代表制であり、市長と議会も発議できるので必要ないと考えるが。答え、市長と市議会議員は直接選挙で市民の代表として選ばれ、住民に直接の意思を確認する必要性を判断いただき、住民投票を行うことに関する発議ができることが望ましいと考えます。問い、住民発議は投票資格者3分の1の署名が必要とのことだが、解職請求等の時と同様に、地方自治法施行令関係各条に基づいて、署名の条件と有効性の確認をするのか。答え、地方自治法及び同法施行令等の手続きを基準として、投票資格者の有効性などについて判断を行う必要があるものと認識しています。問い、成立・開票要件で投票資格者2分の1にて成立し、未満であれば開票しないとあるが、成立に満たない場合や、成立して投票結果を尊重できない場合、成立しなければ税金の無駄遣いであり、投票結果が尊重されなければ、住民の二元代表制と間接民主主義への信頼の乖離となるが。答え、住民投票に付すべきか否か、また住民投票を実施することで、市民との共同によるまちづくりの方針決定として、有効に機能するのか等を十分議会と議論した上で、実施について見極める必要があると考えます。 二元代表制と市民の相関図があります。議決機関である議会と執行機関である市長と市民との相関図です。市民は市議会議員と市長を直接選挙で選びます。市民は議会に対して請願陳情ができます。市長は市民に行政サービスを行います。市長は議会に条例・予算等を提案します。議会は市長に議決・調査・検査等を伝えます。相関図終わり。河合明美議員、米原市の公共交通機関について市の考えを問う。高齢者世帯及び障害を持っている方の住宅除雪の助成について。公共交通機関について市の考えは。問い。長浜直通便の廃止、ダイヤ改正による減便が行われる以前に比べ、現在の小泉以北の住環境や利便性に対する市の認識は。答え。曲谷線から舞ちゃん号に乗り換えて直接市街に行くことができるように改善しています。問い。長浜方面への直通バスは運転手交代で対応だが、なぜ交渉を行わなかったのか。答え。使いやすいダイヤにしてほしいと協議してきましたが、早急な対応は難しいとの回答を受けています。問い、ジョイ伊吹止まりではなく、大見長岡駅までの運行のために、運転手の増員の交渉を行わないのはなぜか。答え、バス事業者も適時運転手を募集していますが、応募がないことからも、大変難しいのが現状です。問い、赤字補填は利便性の維持のために行われるが、交渉等はどのようなことをされているか。答え、減便時間帯の増強や、利用しやすいダイヤを要望しているところです。問い、今後の小泉以北への対応は、答え、引き続き現ダイヤを保管できるように検討してまいります。問い、スクールバスの間合い運行の安全は他の市町村を参考にしても確保できないのか。答え、困難と考えています。問い、小泉以北の利用者や地域性から将来的にコミュニティバスの導入がふさわしいと考えるが、コミュニティバスの導入に消極的なのはなぜか。答え、バス事業者による運行がされており、手続き上において難しいと考えています。合わせて乗客の安全性、バスの運行継続性を確保することの課題もあり、難しい状況です。高齢者世帯及び障害を持っている方の住宅除雪の助成について。問い、住宅除雪の助成は浸透しているか。答え、民生委員・児童委員を通じてお知らせし、広報米原や伊吹山テレビを活用した周知にも努めており、対象となる世帯の方につきましては、浸透しているものと理解しています。問い、補助金交付申請の過去の実績は。答え、28年度は13世帯、うち2回利用は3世帯、29年度は3世帯でした。問い、年3回以上除雪が必要な豪雪地帯である中山間地域において市内一律の回数でも良いのか。答え、1会計年度1世帯につき2回までとしていますが、市長が必要と認めたときは、対象回数を増やすことができるとしており、 22年度は3回とした実績があります。写真が1枚あります。平成29年2月、中山間地域の積雪、下板の道先、写真終わり。山本勝美議員、米原市地域公共交通再編後の検証と今後の在り方について問う。舞ちゃん号再編後の運行状況について問い。昨年10月から拡大して舞ちゃん号の運行を始めたが、トラブルなく順調か。答え、開始直後は受付センターとのやり取りに時間がかかり、電話がつながりにくいこともありましたが、現在は落ち着きました。問い、事業者とはその後細かな調整を行っているのか。答え、今後専用電話回線の設置をするなどして対応する予定です。伊吹北部の路線バス減便の対応について、問い、路線バス減便により乗り継ぎの不便さが問題となっていたが、その後何か改善策を検討しているのか。答え、見やすい時刻表を利用者向けに合わせて作成し、案内予定です。問い、新たに1便を運行するのにコストがかかるのであれば、減便になった部分をスポット的に舞ちゃん号やカモン号の運行で補えばいいのでは。答え、特定の時間帯にのみ舞ちゃん号を導入して円滑に接続できるよう検討します。問い、本当に利用者の利便性を考えるなら予約制の舞ちゃん号もいいが、路線定期運行のカモン号でフリー乗降制度、バス停ではなく各戸口に停まるという運行方法もあるが。答え、フリー乗降制度は特に冬季に有効であり活用できる可能性が高いので今後研究してまいります。市内の自家用有償運送について。問い、市内で登録している自家用有償運送の団体は何団体あるか。答え、現在は1団体ですが、新たに2団体の登録予定です。問い、白ナンバー登録の団体に対して、運行管理や車両管理は適正に行われているのか。答え、輸送実績や事故については、市が運輸支局へ報告するとし、国が登録団体の管理を行っています。市内全域での公共交通整備網について。問い、2巡目の滋賀国体は米原市にとっては二度とないチャンスだ。インバウンド等を含めた観光客を呼び込み、市内に経済効果をもたらすには、東口まちづくり構想の中にバスターミナルと観光案内所は必要不可欠と考えるが。答え、当市には新幹線駅もありますが、全国的に高速バスの需要もまだまだ伸びてきています。インバウンドの受け入れも想定した中で、市内全体の交通網計画の整備が必要と考えています。写真が1枚あります。平成16年10月1日、旧米原町から始まった舞ちゃん号。写真終わり。細野正幸議員、竜巻の被害状況と危機管理の取り組みについて。事前防災行動計画タイムラインについて、防災情報伝達システムについて、竜巻の被害状況と危機管理の取り組みについて、問い、竜巻の被害の概要について、答え、竜巻は平成30年6月29日金曜日13時40分頃発生しました。 竜巻の風速は秒速約65メートル。北方自治会付近から平和台自治会まで南北約 3.7 キロメートル。10自治会120世帯に被害が及びました。問い、災害対策本部での対策の流れは？答え、6月29日の15時に、近江庁舎に災害対策本部を設置し、情報収集、ブルーシート、土のう等の配布と災害対応に当たりました。30日には、災害対策本部を近江庁舎から三等庁舎に移設して、窓口を開設し、被災届出証明書等の発行を開始しました。災害ごみの仮置き場を開設し、7月1日には職員による被害状況の現状調査を行いました。7月5日に市長が知事と面談し、一刻も早い被災者の生活の安定と被災地の速やかな復興のため緊急要望を行い、県の支援を求め、現在県防災担当部局で内容を審査しています。問い、キャンセンの森の被害状況と復旧の予定はどこまで進んでいるか。答え、被害状況は建物の破損と倒木及び枝折れが120本となり、県議会の7月補正予算後、10月末の完成予定で工事を進めています。問い、被災者に対する支援で今後できることは？答え、県の被災者生活再生支援事業補助金の適用に向け取り組みを進め、義援金の配分を進めています。事前防災行動計画タイムラインについて。問い、事前防災行動計画タイムラインの取り組みについて。答え、災害発生を前提に国や地方公共団体、防災関係機関が連携し、災害時に発生する状況をあらかじめ想定した上で、いつ誰が何をするかを事前に整理した計画をタイムラインと言います。この計画に従って各種マニュアルを作成し、警備体制を整え対応しているところです。防災情報伝達システムについて。問い、ある地域では200メートルから300メートルほどで次の屋外スピーカーが見つかるが、700メートル以上離れているのにない自治会もあり、隣の自治会のスピーカーを共有するのが現状である。改善要望を求める。また、屋外スピーカーが聞き取りにくい、よく聞こえないとの問い合わせはあるのか。答え、屋外スピーカーの放送が聞き取りにくいことに対しては、現在要望のあった自治会と協議を行い、現地に行って音量の調節を行うなどの対応を進めております。問い、今日の災害はいつどこで何が起こってもおかしくない。市としてできることは限られてくるが、万全を期してほしい。また、台風21号の翌日、高校の同級生から電話があり、仕事場で携帯アプリを開けたら、つながらない事例が報告されているが、答え、登録数の増加に伴い、アクセスの集中でこのような現象が起こったと考えられます。プログラムの調整を行い、改善に努めてまいります。写真が2枚あります。1枚目、竜巻による飛来物。2枚目、屋外スピーカー。写真終わり。今中力松議員。山を守り、豊かな森林を健全な姿で未来に引き継ぐために、竜巻による災害時、民生委員が支援活動で活躍。森林協会明確化事業と干ばつの推進。問い、 森林の手入れがされないと山は荒れ、森林の多面的機能と生態系のバランスが損なわれるだけでなく、土砂崩れ等の災害のリスクが高まる恐れもある。また、林野庁の調査で、山林無断伐採の被害が全国で確認され、長年放置され、自治体も所有者を把握できていない山林が悪質な業者に狙われているという。市内でも所有者の山離れが進み、境界が不明な森林の増加を危惧するが、森林の地籍調査の進捗率は。答え、市が実施している森林境界明確化事業は、地権者立ち会いのもと、森林の境界を明確にし、所有者情報の強化、将来の集約化の促進などを狙いとするもので、面積の確定までは行わないため、一般的な地籍調査とは異なります。なお、森林組合で実施する、施業集約化に伴う、森林境界明確化の事業面積は、今年5月末で329ヘクタールで、市の森林面積の約 2% です。問い、森林クラウドシステムの整備と効果は、答え、システム整備は、今年3月に完了しました。システムの活用で、所有者情報の整理や、構図合成図の作成に大幅な時間短縮が図れ、間伐後の事業履歴も一元化して共有できるなど、幅広く効果があります。間伐推進の効果は、事業主体の市が北部森林組合の実施体制の強化が必要ですが、連携により今までより順調に進むと考えます。自伐型林業未来づくり隊。問い、3人の活動経過は、答え、東草のまちづくり懇話会と市の共同事業、里山の持続可能な地域経営プロジェクトの担い手として、作業道開設、木材の抜刀搬出技術の研修、木材の6次産業化に向けた学習など、当初の目的通り順次スキルアップしています。ドローンによる森林見守り活動、問い、河川上流の倒木、山の崩壊、無断伐採等の異常を見守る活動を市内ドローン愛好家グループへ委託しては、答え、これまでも地元有志から資料の提供を受けていますので、今後研究します。民生委員の活動、問い、市を竜巻が襲った報道で災害共助で乗り越えると民生委員が奔走し、地域で助け合ったことが大きく取り上げられた。市の民生委員の定数は満たされているか。答え、現在、欠員はなく、定数通りの人数で、地域住民の身近な相談役として、日常の見守りや行政などへのつなぎ役として活動されています。こうした委員活動の経験を生かして、今回の竜巻による災害時の支援活動に大変ご活躍いただき、本当に心強い存在であると感謝しています。写真が1枚あります。大雨で災害につながることを懸念しての情報提供。2018年7月6日、豪雨後、東草の地域の河川上流、倒木の状況。市内ドローン愛好家による撮影。写真終わり。中川正文議員。放課後児童クラブの動向。ルッチまちづくり大学の今後。放課後児童クラブの動向について。問い。放課後児童クラブの運営主体は。答え。公設が9クラブ、うち 市が支援員を雇用しているクラブが1クラブ、その他8クラブは民間の法人に委託しています。問い、民設放課後児童クラブ補助金は今後公だけでは受け入れが難しい。だから民間の力を借りたいとのことか。答え、現在は公設のクラブ運営となっていますが、利用児童も増えてきたことから民間にも参入してもらい、各クラブがうまく運営してもらえるよう補助金の提案をしました。問い、受け入れ施設の安全性の確保は？答え、各施設ともにガイドラインに従い、子どもの安全が保てるよう努めています。問い、安全はどのように確認しているのか？答え、連携マネージャーが各クラブを訪問し、施設の状況を把握しています。また、詳細は担当課で情報を共有し対応しています。問い、障害児の受け入れ体制は？答え、市内小学校に通う児童を対象に、翌年度の放課後児童クラブの利用申し込みを取り求めた後、保護者からの申し出のほか、学校、発達支援センター、保育園、幼稚園、子ども園から情報を収集し、支援の必要な児童の障害の程度や発達の状況等を把握しています。その後、町内関係部署による検討委員会を開催し、児童の状況に応じた加配支援員の配置人数を決定しています。問い、支援員の働き方の状況は？答え、支援員の配置は、支援単位ごとにフルタイムで勤務する主任支援員1人と、児童数に応じてパートタイムで勤務する主任以外の支援員を配置することとしています。問い、支援員の資格取得状況は？答え、27年度から県が放課後児童支援員認定資格研修を実施しており、これまで当市の認定資格修了者は、27年度8人、28年度11人、29年度11人です。ルッチまちづくり大学の今後について、問い、これまでの実績、市内への効果は？答え、現役生では卒業生と共同で、食材を生かした研究に取り組んでいる学生もおられます。また、卒業生では、地域のまちづくりの第一線で活躍されている方もおられ、様々な地域活動に参画されています。さらに、ルッチ大の講師や企画会議への参画、各種審議会委員への就任など、市政にも多くの卒業生が携わっておられます。問い、今後の運営に向けての課題は？答え、開校から17年が経過し、ニーズも変わってきています。今後は街づくりの楽しさや、生きがいが感じられる魅力あるカリキュラムを構築する必要性を感じています。卒業生たちの学びの成果を多くの方に知ってもらう機会を設けること、卒業生同士の交流を深めることで、新たな受講生への広がりと合わせて、米原の街づくりに向けた大学運営につなげていきます。写真が1枚あります。米原駅西口円形広場での公開講座の様子。写真終わり。山脇正隆議員。教職員の長時間労働をなくし、子どもの健やかな成長を。竜巻災害の教訓と被災者の生活再建支援を、地域ぐるみの追い払いで、ニホンザルの被害は防げる。教職員の長時間労働をなくし、教育の充実を。問い、超過勤務をしている教職員の人数及びその数を減らす対策は？答え、月80時間超えが、 小学8人、中学1人、40時間超えが小学98人、中学56人です。全員対象の研修会の開催、PC による勤務期間の把握、私費講師による授業の持ち時間の軽減、スクールサポートスタッフや部活動指導員の配置などを行っています。問い、定時退勤日の状況と管理職への指導は？答え、週1回定時退勤日を設けています。即退勤まではいきませんが、学校全体で定時を意識して業務を早く終えられるようしています。管理職には取り組み方針を示したり、月ごとの超過勤務の報告を求めたりしています。問い、小学校担任の持ち時間数と削減の工夫は？答え、小学校の各学年担任の持ち時間数は26時間程度です。社会人を活用したり、担任外が特定の教科を担当したりして、担任の時間数の軽減を図っています。オウミ等の司書廃止ではなく、防災・地域振興のため、司書機能の充実を。問い、新庁舎の構想で、竜巻などの地域的な突発災害に対応できるか。答え、山東伊吹地域で発生した災害は、山東総合支社がその対応拠点になると考えますが、地域限定的な災害では、発生範囲、規模等に応じた現地災害対策本部の設置等の判断が必要だと考えます。問い、それぞれの職員数の配置と機能は？答え、新庁舎は390人、伊吹大見市民自治センターは窓口、地域振興機能を持たせ、5人から7人程度です。担当庁舎を活用した仮称総合支所は、その機能に加え、山東伊吹地域の事務を担うために、30人程度の配置が必要ではないかと、庁舎特別委員会等で報告しています。問い、驚きだ。アンバランスな東口庁舎中心の人事配置では。答え、統合庁舎へ機能を集約するのが庁舎整備の本来の目的です。防災面について一番心配な部分ですので、山東庁舎を活用した仮称総合支所の配置人数は、議会と議論して最終決定していきたいと思います。問い、退社生活再建支援事業補助金に関して、県との協議状況は？答え、すでに協議書を提出し、県において検討されているところです。地域での猿被害対策。問い、高齢者の多い地域での猿追い払いは？答え、猿対策は不特定多数の追い払いが効果的です。高齢化率の高い地域で成功している例では、高齢者が目撃情報の提供や追い払いに参加されるなどの役割を果たしています。市は、講座開催等、地域の方々と共に考え実行する支援をしていきます。障害者の避難対策。問い、車椅子の方は心配している。早急に避難対策を自治会に働きかけてほしいが、障害者計画による個別避難計画の対象者数と進捗具合は？答え、対象者は869人。個別避難計画で避難支援が決まっているのは278人です。議会活動報告、議活。議会 ICT 化推進プロジェクトチーム。 ICT 化推進プロジェクトチームが議員研修会、来年度に向けてタブレット導入を進めると決まる。3月から議員プロジェクトチームを作り、議会の ICT 化に向け、先進地視察や研修会、県内他議会の動向などを調査研究してきました。10月4日に ICT 化先進議会である安城市議会の坂部議員を講師に議員研修会を開催しました。議会がタブレットによる ICT 化を進めることは、議員活動の強化や印刷経費の削減などに大きなメリットがあることが分かりました。今後は来年度の導入に向けた準備を進め、さらなる議会改革に取り組みます。ICT 化推進プロジェクトチームがセミナーに参加。議員タブレットは早期導入が望ましい。1月24日、自治体向け ICT 推進セミナーにプロジェクトチーム6人が参加し、タブレットを導入した先進議会の議員講演と操作研修を受講しました。受講後、チーム員からタブレットは有効で早期に導入すべきとの意見が出ました。写真が1枚あります。安城市議会議員の坂部隆氏を講師に研修会を実施。写真終わり。議会報告会実行委員会。今年の議会報告会はワークショップ形式の議員とテーブルトークに決定。今年は参加者お一人お一人の意見を大切にしたいと、少人数グループで意見交換ができるワークショップ形式で開催すると決まりました。テーマは、頻発する自然災害を受けて防災としました。防災をテーマに議員と話そう。11月17日土曜、参加者募集。詳細は裏表紙をご確認ください。平成30年7月、豪雨災害義援金を贈呈しました。議員一同は、被災された方々が早く日常生活に戻られることを願い、18万円、1人1万円贈呈しました。常任委員会行政視察研修。総務教育常任委員会。市民バス運営の鍵は徹底的ニーズ把握。7月3日、富山県魚津市での市民バス運行事業視察では、徹底的な市民ニーズの把握と、巧みに実情にマッチさせる知恵が事業の成功の鍵になると学びました。4日、福井県越前町では、ホッケー競技によるまちづくりを視察しました。健康福祉常任委員会、介護ロボットリハビリは歩行改善に有効。7月11日、群馬県館林市では、最先端の歩行支援介護ロボットを活用した自立支援事業を視察し、歩行が難しい方でもロボットによるリハビリで一人で歩行ができるように改善されるとのことでした。12日、栃木県矢板市では健康づくり事業を視察しました。産業建設常任委員会、道の駅指定管理の成功は、とにかく連携。8月6日、北海道釧路市ほかで、公有資産マネジメントについて、など学びました。7日は、北海道千歳市で、年間100万人の集客を誇る指定管理の道の駅を視察し、うまく民間と行政が機能することが、観光施設の活性化になると実感しました。写真が3枚あります。1枚目、 人工芝の越前町朝日総合運動場。2枚目、歩行アシストロボットの体験。3枚目、道の駅サーモンパーク千歳店内。写真終わり。市商工会と意見交換会。観光協会へもっと力を入れてほしい。7月23日に市商工会と意見交換会を行い、米原駅東口まちづくり事業では、市の核となる開発で人口や企業を増やしてほしいなどの意見がありました。議員が救命方法を学びました。8月22日に緊急時の対応を学ぼうと、心肺蘇生法と AED を実際に使った講習会を実施しました。特別委員会レポート。米原駅周辺都市整備特別委員会、磯貝明委員長。企業誘致で町の発展が大切です。環境事業対策特別委員会、中川雅文委員長。震災場建設しっかりと見届けます。市統合庁舎建設に関する特別委員会、松宮信行委員長。これからも丁寧な議論を重ねます。環境事業対策特別委員会、12月には震災場整備運営事業者を決定。1月26日に委員会を開催し、質疑の中で震災場整備で地元事業者の参加について質問を行い、参加を重視するため入札で評価点を上げているとのことでした。また、長浜市紀尾町にある震災場建設士を視察しました。写真が1枚あります。震災場建設地視察。写真終わり。震災場整備編。松宮委員長。ところで、震災場の用地購入はどうなった？中川委員長。用地買収は無事に終わりました。現在の斎場よりも米原市に近くなって便利になります。磯貝委員長、いいね。磯貝委員長、震災場整備は順調なの。中川委員長、計画通り進められています。2021年4月の稼働予定です。松宮委員長、震災場整備の契約方法は？中川委員長、PFI 方式で契約期間は設計施工と運営で18年間です。これって総合庁舎建設に関する特別委員会、パブリックコメントの市民意見も踏まえ、12月頃には実施設計に着手する予定。5月24日に委員会が開催され、立体駐車場へのアクセスや、庁舎ネットワークシステム構築の内容のほか、業者選定では品質を確保する中で安い価格を提案する方式、VE 提案を採用したいとの説明がありました。米原駅周辺都市整備特別委員会、現時点の想定では、特定目的会社 SPC 方式が県と市から土地を借り受けて建物を建てて貸し出す計画。7月30日の委員会では、市商工会との意見交換会を踏まえ、地元商工業者の参加について確認をしたほか、米原駅東部土地区画整備事業の未売却の保留地17区画については、土地活用の提案等を行いました。PFI 事業とは、 公共施設の建設、維持管理、運営等を民間の資金と能力を活用して行う事業。VE 提案とは、機能や品質を維持したまま、コストを下げる具体的な改善や代替案の提案。特定目的会社 SPC 方式とは、企業が資金を調達する目的で設立する会社。議会の動き、7月2日、竜巻被害現地視察、視察受け入れ。山形県南陽市、3日、視察受け入れ。長野県飯田市、総務教育常任委員会、行政視察研修2日間。4日、視察受け入れ。岡山県玉野市、議長先進都市行政視察、4日、視察受け入れ。宮城県日南市、宮崎県日南市、9日、議会だより編集委員会、10日、視察受け入れ。静岡県湖西市、創生クラブ会派研修会。11日、視察受け入れ。大分県国東市、健康福祉常任委員会行政視察研修2日間。12日、視察受け入れ。秋田県片上市。17日、議会だより政府委員長会議、視察受け入れ。鹿児島県南九州市。18日、委員会協議会、各常任委員会。19日、視察受け入れ。埼玉県川越市。23日、政策研究会、米原会派研修会。商工会との意見交換会。24日、議会 ICT 化推進プロジェクトチーム研修。26日、環境事業対策特別委員会。30日、米原駅周辺都市整備特別委員会。会派代表者会議、議会報告会実行委員会。8月2日、視察受け入れ。新潟県阿賀野市。4日、平和記念式典。5日、産業建設常任委員会行政視察研修3日間。8日、視察受け入れ。愛知県尾張旭市。13日、創生クラブ勉強会。16日、委員会協議会、各常任委員会。22日、議会運営委員会、議会報告会実行委員会、救命救急講座。24日、議員全員協議会、議会報告会実行委員会、政府クラブ会派会議。28日、湖北広域議会運営委員会。29日、政務調査会、議会運営委員会。31日、第2回定例会初日、開会。議会全員協議会、予算常任委員会全体会、議会だより編集委員会。9月、5日定例会2日目一般質問。6日定例会3日目一般質問。10日健康福祉常任委員会 予算常任委員会産業建設分科会11日産業建設常任委員会予算常任委員会総務教育分科会12日総務教育常任委員会予算常任委員会健康福祉課健康福祉分科会13日決算特別委員会14日決算特別委員会18日決算特別委員会19日健康福祉常任委員会予算常任委員会産業建設分科会20日予算常任委員会全体会25日議会運営委員会26日定例会最終日本会議採決等議員全員協議会次回平成30年第4回12月定例会の予定11月30日開会予算委員会12月5日6日ともに一般質問10日総務教育委員会予算分科会11日健康福祉委員会予算分科会12日産業建設委員会予算分科会18日予算委員会20日議会運営委員会21日閉会開会日は10時一般質問と各委員会は9時半閉会日は10時15分から開会予定です日程及び時間は変更になる場合があります議会の傍聴傍聴を希望される方は当日に米原市役所担当庁舎3階議会事務局へお越しください本議会の中継、開会日一般質問、閉会日の本会議の模様を、伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。ホームページアドレス、http://www.city.maibara.lg.jp/編集後期今の日本は高齢化社会のピークを迎えています。高齢者が施設などに入所するには希望者が多く何年も待たなくてはなりません。入所するにも年金では不足し、扶養義務者の30代から60代の年代の人は自分の生活で精一杯です。また、介護で職を離れる人も出てきます。介護、医療、支援の構築が早期に望まれます。戦後、この豊かな社会、生活ができるのも、団塊世代の人たちの働きによるものです。この人たちを社会全体で守るのは私たちだとつくづく痛感します。中川松尾お詫びと訂正議会でより第53号23ページ中議会でより 第53号23ページ中段見出しの米原市社会福祉協会は米原市社会福祉協議会の誤りでした。お詫びして訂正いたします。市議会議員の年賀状は失礼します。議員等は選挙区内の人に年賀状等の挨拶状を出すことは公職選挙法で禁止されています。ご理解をお願いします。議員一同。臨時会のお知らせ。11月6日火曜に臨時会を開催予定です。傍聴にお越しください。 議会だより編集委員会、委員長後藤秀樹、副委員長西堀美幸、委員細野正幸、委員中川松夫、委員吉田修一郎、委員北村清隆。広告募集。広告掲載を希望される方は、米原市議会事務局までお問い合わせください。米原市議会基本条例議会報告会2018議員と話そう街の防災議員とテーブルトーク11月17日土曜参加者募集皆さんの意見で街をもっと良くしよう今回は防災をテーマに議員と自由にテーブルトークしましょう時2018年11月17日土曜午後7時から2会場で同時開催米原大見対象高校生以上申し込み不要参加無料米原大見ところ大見地域福祉センター安らぎハウスボード21-2議員磯貝明後藤秀樹津幡明山脇正隆中川正文中川松夫吉田修一郎北村清隆三島伊吹ところ伊吹薬草の里文化センター女医伊吹水上37議員香取和幸田中真嗣西堀美幸、細野正幸、矢野国明、今中力松、沢井明美、堀江一蔵、山本克美、松宮信幸。主催、米原市議会。お問い合わせ、米原市議会事務局。郵便番号。521-0292 滋賀県米原市長岡1206番地電話 074955-8111 ファックス 074955-8007 E メールアドレス gikai@city.maibara.lg.jp これで議会だより第54号を終わります。発行、滋賀県米原市議会、議会だより編集委員会、発行責任者、津幡明。郵便番号 521-0292、滋賀県米原市長岡1206番地、電話、074955-8111 ファックス074955-8007 E メールアドレス gikai@city.maibara.lg.jp 以上、音訳ボランティア、カナリアがお届けいたしました。ご意見、ご感想を米原市ボランティアセンター、電話 55-3933 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。